おはようございます。それでは礼拝を始めていきます。主の愛の長うちにを賛美します。ラララララララララララ3、はい。主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもをては速やかに伸ばされ、用いたまえ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通りよき、管として。お祈りします。愛する天のお父様、この朝を感謝いたします。今日も私たちの心の目を開いてください。あなたのくすしい御言葉に目を留めることができますように、この時間聖霊様が最初から最後までお導きを与えてください。私たちは聞いております。どうぞ語ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。2017年5月30日火曜日、本日のディボーション箇所はエペソ人への手紙4章1節から16節です。では拝読いたします。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く昇られた方なのです。こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、 成長して愛のうちに立てられるのです。アーメン。内容をまとめます。召しにふさわしい歩みとして、御霊の一致を熱心に保つことを進めています。またキリストの体である教会が立て上げられ成長するために、キリストご自身が職務としての賜物を与えられました。それでは主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想しましょう。それでは分かち合いたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は全体を通して一つというキーワードに目が止まりました。それから、一つの体である教会でありながら、その中でさまざまな賜物があり、またその賜物はキリストの体を全体的に共に立て上げるためであるという教会の在り方について思わされました。以上です。
私は一節二節が目に留まりました。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいというところで、自分の召しについてもう一度心が考えさせられ、また謙遜、柔和、寛容、愛、平和、御霊の一致、これが全てだなということをここで感じました。また14節も目に留まって、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくというところから、私自身がまず波にもてあそばれたり風に吹き回されたりしないで、これが悪魔の策略だということを分別して、どんどんどんどん大胆に戦っていかなければいけないなと、信徒たちのためにも守って戦っていかなければいけないなと感じました。以上です。
私は8節と9節が心に留まりました。特に9節で、この昇られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。イエス様が本当にこう勝利、大勝利を収められましたけれども、まず本当にイエス様自身が低いところに下られた、低められたんだということを今朝は一番示されています。
はい、私は14節と15節に目が留まりました。人を欺く悪賢い策略や悪巧み、教えの風、このようなものに揺るがされることがない、そのような成長を遂げていきたいということ、そして、15節にあるように、あらゆる点で成長してキリストに達する、キリストの似姿にまで達していく、このように立て上げられていきたいと思いました。また私だけでなく、教会のお一人お一人に対してもそのように思いました。はい、それでは、神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は1節から6節で、進めですけど、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合うことと、平和の絆で結ばれて御霊の位置を熱心に保ちなさいと進められていると思いました。そして4節から6節のところのところには、どうして私たちがこのように一つになって歩むことが、一節に書いてあるように、これが私たちの召しにふさわしく歩くことであるかが書いてあると思いました。なぜなら4から6節に書いてあるように、一つの体として召されたもので、また御霊は一つ、望みは一つ、主なるイエス様も一つ、信仰が一つ、バプテスマが一つ、父なる神様が一つ、 であるから、教会が一つになり、共に歩んでいくことが、一つとして召されたものとしてのふさわしい歩き方であることを教えられました。以上です。
はい、私は7節、8節を通して、イエス様が賜物を与えてくださったお方であることを見ることができました。私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。アーメン。これはキリストの体を立て上げるために与えられたものであって、自分にふさわしい召し、賜物がすでに与えられているなということを教えられました。また14節から警告として悪魔の策略にもてあそばれるなということを教えられました。この悪魔が人々の成長を妨げるため、人の心を欺き、また悪賢い教えに吹き回されたりもてあそばれたりすることがあるんだなということをここで知り、この悪魔に勝利していかなければ、必ず勝利しなければいけないなということを教えられました。以上です。
はい、私の教えとして、賜物について今朝は思いました。イエス様ご自身がこの賜物を勝利者の分取り品として取られたこと、そしてそれを私たち一人一人に賜物として分け与えてくださったこと、そしてこれを用いて教会を立てていかなければいけないんだということを今朝教えられました。一人一人賜物が与えられていて、それを用いて教会がキリストの御岳になるまで立て上げられていくと思うんですけれども、本当にこの賜物を用いることの大切さを今朝は教えていただきました。
私はイエス様が7節から16節最後までですが、賜物、ここに書いてあるのは特に職務の賜物ですが、これを教会に与えて、キリストの体である教会を立て上げるようにされたということを一つ教えていただきました。また命令として、3節、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいという御言葉も与えられました。では、生活への適用のためにしばらくお祈りしましょう。それでは、適用を分かち合いたいと思います。
私は、今日は交渉として一つになることの重要さについて学ばせていただいたんですけれども、ここでなんか一つ面白いと思ったことが、一つであることをすごく教えながらも、あなた方はそれぞれ違いますよということをまたすごく述べているんだなと感じました。それゆえに、3節に書いてあるように、御霊の位置を熱心に保ちなさいと書いてあるように、一つになるための努力が必要なんだなということを深く、思いました。で、自分のことを考えた時に、いつも人と位置を保つことを邪魔するものが、こうした方がいいでしょう、ああした方がいいでしょうと思ってしまう、自分の、自我、また自分が正しいと思うという、そういう心がいつもそれを邪魔してしまうんだということを示されました。それで、一つでありながらも、違う人たちなんだから、あなたとは違うよということを今日は深く示されたので、努力が必要で、また熱心に位置を保つ、その戦いがあるということを思いながら、ですから、謙遜と庭の限りを尽くして、あまり自分の主張を押し付けないように気をつけようと思いました。以上です。
私は最近、へりくだること、また低くなること、すごくそれを示されているんですけれども、今朝はそれと同時に、このキリストが私のために下ってくださって、低くなってくださって、また私のために勝利してくださり、そして高く今は登ってくださっているんだというところから、キリストが私の代わりに低められ、また高められて、 今は私に勝利を与えてくださるために高く言ってくださったんだということを思ったときに、必要以上に卑屈になったり低くなりすぎることは必要ないなということを今朝は思わされました。勝利者としての信仰がいつもあること、これが大切だなと思いました。それから適応として、教会に与えられているこの賜物をよく見て、一人一人この教会に必要な賜物を持って集められているんだということを思ったときに、一人の人の賜物を私は知らないなと思いました。で、この方の賜物を発見したいなと思わされました。以上です。
はい、私自身も今牧会している中で一つの群れを任されていて、この群れのために本当に立て上げていきたいと御言葉を語り、彼らを養っていきたいということをまた今日もこの場所で思わされました。はい、以上です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにふさわしく御声を聞かせてくださったことをありがとうございます。今日一日、この私たちの歩みを御言葉によって確かなものにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。